んなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第568回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ダメだよ、
ダメ。いきなりどうしたんですか。
ダメ。もうね、うん、僕もダメだし、
うん、
鈴木さんもダメだし、
あ、僕もダメ。はいはいはい。
なんなら、リスナーの皆さん、うん、今これ聞いてくれてるね。
うん。
まあ、特に先週の、配信を聞いてくれた、
はいはい。
リスナーの皆さん、
うん。
ダメです。
リスナーさんにダメですとか言っちゃダメ。
ダメ。あなた方はダメです。
聞いてもらってだけありがたいんだからさ。
何かというとですね。
ああ、はいはい。
僕はね、気づいてたの。
ああ、気づいてた。はいはい、はい。
僕は気づいてたの。
うん、
配信する前に一回、まあ、頭の部分だけは聞くのね、僕ね。
ああ、はいはい、はい。
これ収録を二人でして。
うん。
で、もう本当に一発撮り撮ってるから、
そうですね、
頭の部分だけちゃんと聞くのね。
うんうんうんうん。
で、30秒ぐらい。
30秒本当にちょっとだね。
いや、ちゃんと録音されてるかなっていう意
味で。はいはいはい。問題なく、
ね、あ、録音されてるなと思ったら、配信の準備をするんだけど。うん、
はいはい。
まあ、そこで僕は気づいたんだよ。
おー、はい。
多分ね、
はいはいはい、
僕しか気づいてないんだよ。
おー、竹内さんしか気づいてない。
そう。で、今週ほら、お便りもね、いっぱいいただいてるんだけど、誰一人それには触れてくれてないでね。
ああ、指摘とかなく、はいはい。
僕だけだと思うの、多分気づいたの。うん、
はいはいはい。
先週の配信で、そんなことないっしょ、第567回ですって言わなきゃいけないところを、
はいはい、567回で前回ね。
557回って言ってるんだよ。
ああ、10回分間違えちゃった。
うん、嘘だと思うなら先週のもう一回聞いてごらん、みんな。よく聞いたら、
はいはいはい、
そう言ってるの。ただね、これ僕は気づいたけど、うん、これ、ね、リスナーの皆さん気づかないのは、まあ、わからなくはない。
うん、はいはいはい。
なんていうのかな、僕の、
うん。
まあ、これ、要は気づかれなかったってことは、まあ、いいことじゃん。
いいことなのか。
いいことじゃん。何の違和感もなく聞いてもらえたわけだから。
あ、まあまあ、スッと聞けてるっていうことはね。
これね、やっぱね、良かったのは何が良かったかというと、僕の滑舌が思った以上に良くない。なので、
良くない。
そうそう、僕がね、分かった、557回って言ってるなって分かった上で聞いても、
うん。
よくわからないぐらい。
あ、なんかよく聞け、6にも聞こえなかねえと思
って。そう。なので、今週の、568回でございますは、
うん、
比較的ゆっくりはっきり言ってみました。ね、え、嘘だと思うなら聞き返してごらん。
そうです ね。ちょっとね、今までの分とちょっと比較してもらって
。ゆっくり、
ゆっくり
丁寧に。はっきり丁寧に言ったつもりなんだ。
まあみんな回数そんな気にしないのかどうなんだろう。
大気にしてもらいたいよ。
まあそうですけどね。
タイトルに必ずね、第何回って書くんだけど、うん、僕ね。
はいはいはい。
そこにはちゃんとね、567回って先週ちゃんと書いてある。
あそこはなお、もう問題なくやってますね。
はい。ということでね。568回。
始めていきましょうか。
配信を始めていきたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。なんで改まって。
さあ、そんな中。
はいはいはい。
とうとう7月になってしまいました。
そうですね。2024年もう下半期です
か。なんかちょうど半分らしいよ。うん、今日で。
あ、今日
かな、明日かな、明日かな。
ああ
、なんか今日か明日あたりでちょうど、これ1年の半分らしいよ。
ああ、もう本当にさ、もう半分なんですね。
そうだよ、もう本当に。7月だ、7月。
7月か、もう暑い夏だもんね。
ね。で、まだちょっと、梅雨明けはしてないでしょ、
うん、そうですね。うん、
ね、
うんうんうん。
もうちょっと、 あるんだろうけど、
ね、梅雨が明ければもう夏本番っていう、ね、気づいたらもう多分ねお正月になってるんでしょうけど、ね、
そうよそうなのよ
まあね上半期も早かったんだよそう考えると、
ね、もうなんかあっという間だよね
あっという間ですね
あっという間ってこういうことなんだろうなって思う
なんか明けましておめでとうございますって言ったら昨日のような感じ
だよねでも言ってたもん昨日明けましておめでとうございます
昨日言ってたらおかしいと思うんですけど昨日言わないでしょ別に明けましておめでとうございます、
まあ、そんな話はいいんですよどうでも7月だろうが6月だろうが関係ないんですよ、
はいねまあ確かに月は関係なく配信してますけど
あの LINE のさ、
はい、
やり取りってするじゃん
まあしますよ、ね、はい、はい、
まあ、ちょっと目上の人とか、うんうん、
はいはい、
あとあのお仕事の関係の人とも最近なんか LINE のやり取りをするようになったじゃん、
うんうん、機会は増えましたね、はいはい、
なんか友達とか家族とかだけでなく、
うんうんうんうん、
だからなんとなく友達とか家族ぐらいの関係性だと、
うんうん
ね、このこうやり取りのこのラリーがあった時に最後、うんうん、なんか自分向こうから来た、
うんうんうん
ね、その文で終わりにしてもこっちが、ね、既読して終了でもなんかそんな気にならないんだけど、
はいはいはいはい、
お仕事の関係とか、
うんうんうん、
なんかちょっと目上の方ちょっと自分より立場の上の方どう終わらせるのが正解なのかで向こうからの、
うん、
言葉で終わるのってメッセージで終わるのってなんか失礼な気がするんだけどどう、
まあ、確かにそれはありますねなんか向こうが既読無視して、まあ、言い方悪いですけど既読無視して終わってほしい
なんか既読無視じゃないんだけど向こうで終わらせてほしいんだよ、
うん、うんうんそれはありますね、はいはいはいはい、既読つけて終わらせてほしい
そう
ありますけど
えどうしてるあの例えば、ね、最後例えば最後ありがとうございましたっていう一文だけ最後送って締めようと思ったら
うんうん、
向こうがあこちらこそありがとうございましたって来ちゃった時にここからもう返せないじゃんなんかもう
はいはいはいはい、
ねね、なんかありがとうございましたの後に一回もう言っちゃってるから、うんうん、ありがとうございました
はいはいはいはい
その時どうしてる
どうしてんだ
いえいえこちらこそ
多分そこのラリーはちょっと面倒くさいんで そういう時はちょっともう申し訳ないですけど、まあ、向こうから来た分を既読つけて終了って感じにしちゃうかな、
う
ん
そう
ね、スタンプとかで送るわけにもいかないし
そうなんだよねでっかいダーンってスタンプとか、うん、友達とかだとそれで終わらせたらスタンプって大体あれだよね、うん、LINE のスタンプっていうのはこれでもうお前とのやり取りは終わりますよの合図だったりするよね
まあまあこの時簡単にリアクション取っても話終了みたいな感じのこう流せる、
ねねね、
感じのものになってはいるんで、
う
ん、
もう終わりだよっていう合図で送ることはあるよね
だからだとかといってそれを、ね、上司には送れないよなと
そうなんだよねで僕は
うんうんうん、
まあまあちょっと苦肉の策で使ってるのはその相手から来た文章にちょっとしたリアクションができるじゃん
ああ今できますね
右下になんかなんかニコニコマークみたいなのがあって、うん、そこをタップするとなんか5種類ぐらいから選べるんだよ、う
んうんうん、はいはい押せますね、
うん、でさこのね、うん、これがね、うん、なんかこの親指立ててグーってやってるのと、
はいはいはい、
目がハートになってるやつと、
うんうんうん、
なんかすげえ笑顔のやつ、
うんうんうん
ね、あとあの驚いてるやつ
ああはいはいはい、はい、
泣いてるやつ
うんうんうん
あとなんかなんか手を前顔の前で組んでちょっとなんかうるうるしてる感じの、うん、
はいはいはいはいはい
この6種類なのね
そうですねはいはいはい
もうちょっとどうにかなんないこれちょっとなんか足んないちょっとこれさ、
うん、
なんていうのかな、その上司に対して指、親指立ててグーはないじゃん。
まあそうですね。
で、目をハートにするの気持ち悪いじゃん。もらった方としても。
まあ確かにそうですね。はい、ってなりますよね。
で、驚いてるのも違うし、なんか泣いてるのも違うじゃん。
う はいはいはいはいはい。ペナってくると。
あとは、すげえ口を大きく開けて、なんかもう笑ってる。
喜んでる感じのね。
そうそう、やつか、あの、うん、手を前に組んで、うるうるしてる感じの。はいはい、
ああ、そうね。確かにこれ6種類しかないもんね。
だからこれちょっと、もうちょっと欲しいのよ。なんかあの、ちょっとあの、ちょっと一礼してるか、ありがとうございました、ぐらいな感じのイメージのやつが欲しいんだけど、ちょっとあの、LINE の人をちょっとどうにかして。
聞いてたらね、どうにかしてほし
い。どうにか。どうにかして。
聞いてくれてないとは思いますけど、
ね、あ、そう。どうにかならない、ほんとにこれね。
そうね。
で、僕、一番これ、どれ使う、うん、
僕あんまこの機能使わない。
あ、本当に？
うん。
じゃあもう例えばその、うん、目上の人、上司とか、
うんうんうんうん、
あとまあ仕事関係の人とのやり取りってのは大体最後どうにもならなかった時に既読する的な感じの。
まあどうにもならなければそんな感じですけど、うん、でも過去結構僕が送ってもう。あの既読で向こうが終わらせてくれたりとか、
うん、
なんかスタンプ送って終わってたりとかっていうことが多いんで、
うん、
なんかあんまり困ってないというか、
そう
これを使う状況にまだ至ってないっていう。
だからこのね、結局僕は、
うん、
結局はもう二択なのね、
うん、もう
口を大きく開けてニコニコ、
うんうんうんうん、
ね、楽しげな感じの笑ってる感じの顔にするか、
はいはいはいはい、
もしくは手を前に手の、ね、口あの、
うんうん、
顔の前に手組んでうるうるしてる感じ、うんうん、もう感謝してますよ、
はい、
ありがとう
ありがとうみたいな
感じの意味合いでどっちかなんだけど、
はいはいはいはいはい、まあ、でも最近 LINE スタンプでもね敬語のバージョンとかあったりするんで。
敬語のバージョン、
なんか文字が敬語になってる LINE スタンプ、キャラクターはキャラクターなんですけど、文字の部分があの敬語になってたりとかして、
LINE スタンプ、
まあ、了解しましたとかになってるやつもあるんで、
うん、
まあ、そういうのを使って終わらせるかな、もしそのラリーになっちゃった時とか、ありがとうございますみたいな感じで、まあ、ちょっとあの頭下げてるようなスタンプ。
敬語のやつとかあんだ今。
敬語のとこありますよ、結構あのキャラクターものでもそうですし、なので僕それ何個 2,3 個ぐらい買って、
うん、
それ使って、うん、あのその名前の人だったりとか会社の人だったりとかをやり取りしたりしてますね。
ちょっと待って、今鈴木さんからの LINE がどうなってるか見て、
うん、なんでこんな公開貯金ってやめてください。
なんでなんでどうやって終わらしてるかなと思って、僕とのやり取りは
どうですかね。
どう
あ、割とでも竹内さんが既読つけて終わらしてるパターンのが多いですかね。
じゃあなんか僕がちょっと失礼な人っぽいじゃん。
そんなことないです。僕も一回だけそうですね、竹内さんのやつにあのなんかそのアクションつけてとかっていうのもありますけどね。
そうね、鈴木さんとはなんかそんなあれだもんね、
うん、なんですかその見え切らない感じの言い方なんですか。
そもそも LINE をそんなに、うん、いうことでございまして、
なんか悪いみたいな感じで終わらせるのやめてもらっていいですか。
今週もですね、たくさんのリスナーの方からお便りをいただいております。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前の方を鈴木さんからご紹介していただきたいと、このように思う次第でございます。
はい、ご紹介いたします。オレンジ妹さん、ソニカルさん、オレンジさん、ママさん、しんのすけさん、ポッドキャストネームをつけてくださいさん、ソフィーさん、バンジージャンプ12号さん、たまごパンさん、青ぶどうさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ちょっと聞いてくれ、聞いてくれる？
あ、はいはい、いいですよ。
今日の、これ今ね、もうついさっきの話、うん、ついさっきのさ、
あ、ついさっきね、はいはい、はい、
あの、オープニングの最後のさ、BGM の話なんだけどさ、
本当についさっきのね、はい。
今日気持ちよくいい、この BGM の気持ちいいとこでフェードアウトできたの、今日、さっき。ね？
はいはいはい、よかったですね。いや、いいことですよ、
BGM をこれつけながら喋ってるんだけど、うん、でも BGM のこのフェードイン、フェードアウトとかね、全部僕が操作してるんだけど、
う
ん、
そうですね、はいはい。
あのね、あの、今日、ちょっと後でオープニングの、うん、最後のとこ聞き返して、みんな聞き返して、あそこいいか、あのとこで僕はフェードアウトをしたいの、いつも、ね、
あ、いつもそこでやりたい、
ね、そうそうそう、あそこなんだ、あそこ、あそこは気持ちいいの、すげえ気持ちいい、
あ、そうなのね、
そうそうそう、い
い、あ、ごめんなさい、全然聞いてないとは一言も言えないんですけど、
うわ、ひどひどくない、何なの一体、
何なの一体、もう、あのね、リスナーさんの名前読み終わってふーってなってる。
さて、そんな中、
はいはいはい、
今週お便りをいただいた方の中で、
うん、
一人ですね、はい、ラジオネーム、ポッドキャストネームをつけてくださいという、ね、はいはいはい、ない方がいらっしゃるわけですよ。
そうです ね、はい、いらっしゃいますね。
これ、あの、お便りをご紹介してると長くなりそうなので、
ああ
そして、この、はい、お便りの内容、本人はね、
うんうんうん、
本人は内容知ってると思うんですけども、
はい、
まあ、軽く触れるか、軽く触れるか、
軽く触れますか、
これね、ジュークっていう昔、この何、アーティストの方がいたわけですね。
うん、はいはいはい、ね、
で、このジュークのそのうん、例えばそのアルバムの絵をイラスト描いたり、もともとジュークっていう、ジュークって19って数字で19って書くんだけど、ジュークっていうその、うん、その何、こう名前を、グループ名をつけた人って書いて、ミツルさんって人がいるのね。
ミツルさん、
はい、ミツルさんは326って書いて、ミツルさんっていう、
ああ、そっちも数字でね、
そうそうそう、でそういう人がいる、
はい、
うんうん、で、まあ、ジュークは、まあ、ほぼ一発屋、うん、
ああ、はい、
ね、そう、ほぼ一発屋、
ああ、そうなのね、うん、
で1999年なのかな、
ああ、はいはいはい、はい、
ね、唯一売れた曲が、
唯一売れた、ああ、はい、ね、そうなのね、
うん、ちょっと待ってね、
うん、
今ね、
うん、
今ね、もうこういう時はね、最近もう、うん、チャット GPT に聞くようにしてます、
ね、あの、事前に用意しといてもらっていいですか、
そ、早いね、チャット GPT 早いんだよ、
はい、用意してた方が一番早いって、
ジュークは、
はい、
ジュークは日本のフォークデュオで1998年から2002年に活動していました。
あ、4年間なのね、
4年間、
はいはいはい、
このあれだよ、あの、うん、なんだっけ、このね、ポッドキャストネームつけてくださいの方は、
うん、
1999年って言ってたから、
うん、
この曲が出たのがそれかな、
曲の発売が多分99、
そういうことかな、
まあ、発売もって書いてますかね、はい、
彼らの代表的なヒット曲には以下のものがあります、
はいはいはい、
あの紙飛行機、
うん、
曇り空割って、合ってるこれ、
うん、確かその、う
ん、そんな感じの曲だったっけ、はい、あの紙飛行機、ちょっ
と聞いたことないんで分かんないですけど
ね、
一応、まあ、ウィキペディアにはそうやって書いてます、
多分ね、これだけなんで売れたの
失礼にも物があるけど、まあ、まあそうなのね、うん、残念ながらね、
で、
はい、
でこれでその、うん、ミツルさんっていう人と、うん、このジュークの、はい、ジュークは2人組なんでね、
あ、
でミツルさんは1人、はい、まあ、1人、
うんうんうん、
この3人は 同じ事務所に入ってたの、うん、
ああはいはいはいはい、はい、
でジュークがちょっと売れたい、もう曲がバーって売れたから、
うんうんうん、
売れたのさ。そしたら、うん、まあ当然いろんなテレビ番組出るじゃん。
そうですね、はいはいはい。
で、そうするといろんなタレントさんとかと話す機会ができるじゃん。
うんうんうん、はい、歌番組とかでね、うん。
で、そうするといろんな知恵がついたらしくて。
うん、ああ。
ね。
まあまあビジネス的な話かな。
で、売れて間もなく事務所辞めちゃったんだって。
あ、辞めちゃったの？
そう。事務所辞めて独立したのかな。
ああ、はいはいはいはい。
で、こう、辞めちゃって、まあ、ミツルさんはその後もちょっと残ったのかな。
うん。
事務所に残ってるんだ、残ったんだけど、
はいはい。
事務所としてはせっかく売れたのに、そのうん、だから多分ね、強い力のある事務所じゃないんだよね、おそらくね。
ああ、はいはいはいはい、はい。
で、だから止めることもなかなかできなかったんだと思うんだけど、
うんうんうん、
で、辞めちゃってっていう、でせっかく売れたのにっていうの教訓があって、
ああ、
教訓で、その事務所には、
うん、
もう一人皆さんが多分知っている人がいて、
ああ、はいはいはい。
さかなクンって、
ああはいはい、さかなクンね、
さかなクンもその事務所だった、
はいはい、あ、同じ事務所なんだ、
へえ、うん、そのジュークが売れていろんなテレビ番組出て知恵ついて辞めちゃったっていう、うん、
知恵ついてもない
ね、その教訓を生かしてさかなクンはあんまりテレビに出さないっていう戦略を取ってるらしいよ。
知恵つけさせんなと。
だからなんかあんま見ないじゃん、すっごい見ないじゃん、たまに出るけど、まあ、
確かにテレビちらほらって出るぐらいでなんかずっと出続けたり
どちらかというとなんかね、その絵本書いたり、うん、まあ、何かその大学のなんか、
うんうんうん、なんか研究したりとか ね、
うん、なんかすごい
サックス吹いてみたりとか
いろんなところで、あまりそのテレビにすごい出てタレント化するみたいな感じはないじゃん、
まあ、ないですね、
これはそういうことなんだって、うんうん、
事務所のストップが
でその事務所に今いるか分かんないけど、さかなクンが売れたからか分かんないけど、
うんうん、
当時、
うん、
鳥くんってのもいたの知ってる。さかなクンは魚にめちゃめちゃ詳しい、
鳥担当がまたいたのね、
鳥くんっていうのは鳥にめちゃめちゃ詳しい人がいたの。今いるか分かんないけど、
日本の野鳥会にもいるのかな。
で、なんで僕がこんな話をしてるか、うん、誰から聞いたかっていうと、
ああ、はいはいはい、
このね、みつるさん、さっきは出てたね、三人いるこのみつるさんのマネージャーをしてた人が、
うん、ああ、はいはいはい。
マネージャーをしてた人が、この事務所を辞めて、
うん、
僕の地元の千葉県の木更津の、
うん、
木更津ケーブルテレビに入社して、番組を立ち上げるんだけど、
うん、
タレントさん使うのめんどくさいから自分で出ちゃえっつって自分でずっと番組やってた人いるのよ。
ケーブルテレビらしいな。
ね、
あ、そんな方いらっしゃったんです
か、ね、金髪なんですよ、金髪で、
あ、はいはいはい、
なんか、だから分かってんだよね、だからある程度いろんなタレントさんのマネージャーもやってたから、
う
ん、
まあ、マネージメントしてたっていうことだったね、うんうんうん、
もうタレント使うと自分がやりたいことを演出するのを伝えるのめんどくさいから、
はいはい、
自分でやっちゃうのが楽だ。
まあ自分の頭の中にあることだしね。
お金もかかんないしなっつって、
はいはいはい、
でずっと番組やってた。でその人とちょっとあることがきっかけで仲良くなって、
うん、うんうんうんうん。
でその人から聞いた
の。あ、そこで聞いたのね。
で、魚くんとも当然さ、うん、同じ事務所だったから仲良くて、
あ、はいはいはいはい、はい、
一回魚くんから何、うん、か今度出るその CD 付きの絵本をもらったんだけど、うん、いるって言われて、うん、いるってもらったら1個もらった。で俺魚くんから、まあ、ちょっと一人経由してるけどもらった。
まあまあ、完成は直接もらったのが
絵本を僕は持ってた。
持ってるのね。 あ、それでやたらと詳しいわけですね。
そういうこと。はい、一応なんかこのね、うん、もうあれですよ、ポッドキャストネームをつけてくださいの方は、
はいはいはいはい、
ね、ちょっといろいろ書いてくれ、このジュー君について、
ね、まあ、これに関してね、
これについて喋ってくださいって書いてあるんだけど、ね、はい、これちょっとよかったらこうネタ的にね、あの使ってもらえればみたいな感じで書いてくれてるんだけど、あの事前にあの鈴木さんと話したら、うん、鈴木さん、ジュークを知らないと、うん、そもそも
そうなのよ、
ミツルも知らないと、
そうそうそう、
なので全くこの話は広げられないっていうので、全く違う話をしてみました。
一応ジュークには触れはしたけど、
触れはしましたけど、違う方向に広げてみました。
まあでもこうやってね、いただけるとね、そこから広げることもできますので、ね、ありがたい限りです。
ということで、
はいはいはい、
ポッドキャストネームをつけなきゃいけません。
ああそうですね、はいはい、本題がね。まあ、何名かね、他にもつけてきてますから、
うん、そうね、何がいいですか、
何がいいですか、
何する、うんと、僕つけていいじゃん、
あ、全然、はいはい、
ね、
せっかくなんでね、うん、
じゃあ、
うん、
ゲーム&ペットボトルです、あなたは。
ウォッチじゃなくてね。
ゲーム&ペットボトル。
ゲーム&ペットボトル。ぜひ来週から、
来週からは
送ってきてください。
ゲーム&ペットボトルでお願い。
ちょっと長いな。
じゃあ、ゲムペトでお願いします。ゲムペトになりました。もう、あなたのラジオネームはゲムペトです。
おめでとうございます。
カタカナです。
カタカナでね。
よろしくお願いします。ありがとうございます。ゲムペトさん、ありがとうございました。
ゲムペトさん、ありがとうございます。来週もお待ちしております、ね、ゲムペトで。
ゲムペトさん、よろしくお願いします。これもう毎週お便りしないとね。
そうですね。せっかくつけていただいたから、みたいな。
はい、いうことで、はい、なんか今週もう結構もう30分ほど経っちゃうからさ、
はいはいはい、
今週なんかありますか、
今週はですね、
お話がありますか、鈴木さんからのお話を聞こうのコーナー、イエーイ。
それで言うと、まあ、ちょっと子育てあの奮闘期みたいな感じの話にはなるんですけど、
はいはい、
まあ、ちょっとあのオープニングでね、 LINE の話したんで、ちょっとそこに
絡めて聞いてくれる、
あ、なんですか。いいですよ、話しましょう、どうぞどうぞ。
鈴木さん、うん、お子さんは何歳でお生まれになられましたか。
26
か、僕ね30か31ぐらいだったと思うんだよね、
はい、
多分、
うん、はいはいはい、
もうね、
うん、
ちょっと年齢的にまあまあちょっとそろそろ子供をちょっと誕生させておかないと、
うん、ね、まあまあ、
はいはい、いろいろ体力的な部分も含めてさ、
うん、まあそうですね、うんうんうん、
あのきつくなってくるじゃん、やっぱ運動会とかさ、
そうですね、
ね、
う
ん
う
ん
う
ん、あの大変になってくるじゃん、あの、
はいはい、高齢になればなるほどね、うん、
なので、
うん、
で、まあまあ、ちょっとそろそろ子供を誕生させなきゃいけないかなっていうふうにちょっと思ってたの、はいはいはい、で僕が、
うんうん、
それが最終的なきっかけ、
あ、はいはいはい、
もう本当に そろそろちょっと焦んなきゃなって思ったきっかけってのがあるんだけど、うんうんうん、聞く、
もうちょっと気になる、そこまで喋られたら気になっちゃってるよ、みんな。その話解けて僕の話はできません。
あれ、うん、ラジオずっと、まあ、子供から聞いてて、
はいはい、
でまあ、一番好きな、ね、ラジオパーソナリティという、うん、僕は尊敬してるのは伊集院光さんなんです。 伊集院光さん、まあ、ずっと伊集院さんの、ね、その番組をずっと聞き続けてたかというと、うん、そうでもなくて、
うんうんうん、
ちょっと間空いちゃう時もあったわけですよ。
まあまあそういう時もあるでしょうね、う
ん、
で
ちょうどねちょっと間を空けちゃってた時で、
うん、はいはいはい、
で、うん、まあその間もずっと伊集院さんは深夜ラジオずっとやられてて、
うんうんうん、
で、はい、ちょっとなんかきっかけでもう一回聞き始めたんだよね、
うんう
ん
う
ん、でその時に伊集院光さんが深夜ラジオで、
うん、
やってたコーナー、まあ、前半フリートーク後半コーナーみたいな、うんうん、まあ、よくあるパターンの構成なんで、
はいはいはい、
その後半のコーナーの中で、
うん、
あのね、タイトルがね確かに伊集パパのなんたかかんたかっていうタイトルのコーナーがあって、その伊集院光さんがパパになって子供ができたので、うん、子供についての投稿をいろいろ読んでくみたいな、
はいはいはい、
そんなようなコーナー、
うん、
で伊集院光さんもお子さんできたんだって思ったら、まあ、
そうね、空いてた期間って感じ、ね、
で、あ、僕もあれだなってちょっと焦んなきゃなって思ったきっかけはそれなの、
うん、あ、そうなの、ね、
そう、なんとなくなんかその子供の話、うん、そのコーナーだから子供の話がいっぱい、
まあまあ、
赤ちゃんの、ね、
はいはい、
話がいっぱい出てくるわけですよ、
うんうんうん、
ね、だからそういうの聞いてるとさ、あ、そう、うん、そうだな僕もって思い始めたの、
まあ、年齢もあるしみたいなことですね、
ちょっと、はいはいはい、そうそう、早く誕生させなきゃなと。
まあまあまあそう ね
誕生させなきゃいけないなって思
う、
ね、
うんうんうん、
ちょっと焦りもちょっと出てきた、それがきっかけなんだけど、
は
いはい、まあ、今ね、その伊集院さんのこと知ってる方多いと思う、伊集院さん今お子さんいないわけですよ。
ああ、はいはい、あ、そうなのね、はいはいはい、
伊集院さんいないんですよ。
うんうんうん、
で、じゃあ、何だったのって言ったら、よくよく後から知ったんだけど、
うん、
まあ、その、伊集パパ、もう仮に、その、伊集院さんにこう、子供ができたら、こういう、できたと仮定して、リスナーさんにいろいろ教わるっていう企画だったらしく、僕は本当にいる、あ、生まれたんだって思ってたから。
多分間知らないからね、間聞いてたらもしかしたら、
そう、だからそのコーナーが誕生した時も知らないのよ、
うん、
もう、
ああ、そうだね、そう、聞いてみたらそのコーナーも誕生してて、なんか普通にこなしててみたいな感じだ、
そうそうそうそう、
ね、誕生の時聞いてればね、経緯がね、分かってくるって思う、
でどうなの、うん、鈴パパは、
鈴パパはどうなの、
鈴パパの話聞こうよ、鈴パパ、
まあ、育児ね、やっぱ問題になってくるのが、まあ、やっぱね、夜寝てくれないとかっていうところはやっぱ問題になってくるんで、
うん、
我が家はちょっと子守歌を最近導入してまして、
おうほうほうほう、
なんか子守歌とか歌ってあげたりとかしてました、
うん、歌一回も歌ってない、
なくても普通に出てくれた、
ね、うん、CD を、
ああ、はいはいはいはい、
流してたかな、スマホで、
うんうん、
なんかね、Eテレでやってる、うん、いないいないバ
ーの
中の
CD みたい
なのがあって、あ、はいはいはいはい、
あ、うんうんうん、うん、
それを
サウンドトラックみたいな感じで、
ね、うん、それをなんか聞かせてた、
ああ、なるほど、
でそうすると、うん、うちの娘は眠くなると、うん、この指の、僕の指のこの、うん、何、関節のこの上のところのつまんでも痛くないところ、うん、シワがあるところね、うん、これをつまんで、はい、つまみ始めると眠くなる証拠なのね、うちの子はね、
可愛いですね、ね、
で一切ここは痛くないはずなのに、
うん、
ずっとつまみ続けるから真っ赤になってだんだん痛くなってくるっていう、ここ痛くなるってよっぽどだよっていう感じ
よっぽどですね、確かに
本来痛くないとこなんだ、
今普通に触っても全然痛くないんだけど、
痛くないとこ、これ痛くなるぐらい、でなんでその、うん、その僕が耐えてたかって、早く寝てほしい理由があったわけよ当時ね、
うんうんうん、
うちの今娘 はちなみに中学校3年生ですよ、
うんうんうん
ね、まだちっちゃい頃っていうのはこあの赤ちゃんの頃っていうのはもう、うん、今から13年
そうねはいはいはい
とちょっとですよ
14、5年ぐらい前
そうそうそう、うん、でその頃に早くこう痛い思いをしてでも早く寝てほしい理由があったのは、
はいはい
ね、あのうちの娘寝てくんないと、
うん、
ポッドキャストの収録ができなかった
あそうね確かに
、ね、だからこれ本当にうちの娘が生まれて半年後ぐらいにこのポッドキャストを始めてるんで、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはいはいはいはいそうね、なんとかして寝ても
らう当時すげえ僕はあの大体あの、うん、最初の1年とかは、
うんうんうん
僕は、大体、そうね、中指のこの、うん、この関節の、
はい
この上のシワシワの本来つまんでも痛くないところを真っ赤にしながら収録してた、
うん、あ誰にも伝わらないねそれはね
ちょっと聞き返してみて最初の1年
聞き返しても伝わらないからそこ
はああなんか指痛そうな喋り方してんなって思うかもしれない
してないと思うけど絶対
いやなんだっけなんだっけなんだっけ子守歌を、まあまあ、
そう子守歌をっていうので、まあうん、うちにねあの一応あの出産祝いでいただいた、
うん、
ちょっと前も喋ったかもしれないあの、ぬいぐるみで音声が流れるぬいぐるみがあって、はいはい、子守歌だったりとか、うん体内での音を再現して、まあ、それ聞かせると赤ちゃんがこう落ち着いて泣き止んだりしますよとかっていう、うん、そういったぬいぐるみいただいたんですけど、
うん、
なぜかうちの子が全くそれが聞かなくって、
うん、
なんか流してるんですけど夜それで寝てくれないんで、
はい、
でいろいろ探してたら、まあ、で YouTube でもねいろいろこう寝かせるような音楽とかもあるんですけど、
はいはい、
それもなかなか聞かなくて。
うんまあ、合わないんだろうね合わない、うん、この合わなくて全然波長が合わないんだろうね
波長で最終的に行き着いた結論が「うん、We Are the World、ね」を聞かせる
とあでもちょ聞いたことあるなあれ何か子供が寝るって聞いたことある
あ本当に
We Are the World
いやたまたま全然関係ない流れで、まあ、ちょっと We Are the World を久しぶりに聞いて、
うん、
あちょっとなんか歌いたくなっちゃったんでまあたまたま子供をあやしてたんですけど、
うん、
もうそれで普通にもうこう揺らしながらもう僕は普通に歌ってるわけですよ熱唱してるわけですよ、
はいはい、はい、いいじゃないなんかその歌詞の内容もねもう世界の平和を祈るような内容だし、ね
まあまあ
ね、
英語教育にとは思いますけど、
ね
ま
あ、その発音的な部分でもいいんじゃない英才教育だ
英才あ結構英語の部分適当に歌ってたりするんですけど
でも聞いてるのはあれでしょその、うん、音源を聞いてるんでしょ
音源を YouTube で流してそれを僕が歌いながら
鈴パパの歌を聞いてないんでしょどっちど歌っちゃダメなのだから鈴パパは
いや僕歌わないとこう乗らないんで揺れができないんで
困っただ
からこう各アーティストをね真似しながら、うんうん、それぞれ特徴的なんでそれを真似をしながらこうあやしてるとなんかコテンと寝てて、
うん、だ本当はねここでね鈴木さんにちょっと歌っていただきたいところですけどこれポッドキャストはこのやっぱ著作権
引っかかると
大変なことになるんで
ちょっと歌えない
残念ながらちょっと歌えないですね
だ We Are the World とあとねその We Are the World 発表が25年後に、
うん、
なんかハイチのまあ、審査だったかなだかちょっと災害があった時に、
うん、
そのまた We Are the World をリメイクして作ったのはその配置版の We Are the World っていうのもあるんですけど、
うん、
その2つをちょっとこう交互にやりながら
一緒なんだ
一緒なんですけどちょっと曲調もやっぱちょっと違ったりとかするんで、まあ、それをちょっと YouTube で流して僕は熱唱しながらこう子供を寝かしつけて奥さんにくすって笑われながら、
うん、そうね笑うだろうね私の話だからね
僕が真剣にモノマネしながら歌ってやってるんでよくそれでこの子は出れるねって奥さんが言うぐらい
だからもうだからきっと子供的にはなんかもうなんかあれじゃんちょっとさちょっと、
うん、
あなんか怖い怖いお化けが出るかもしれないいや寝ちゃえみたいなあるじゃん ないです。なんか怖い、なんかちょっと昼間怖いテレビとか見ちゃって、夜寝るとき思い返しちゃって、いやなんかお化け出たらどうしよう、あ寝ちゃえば、いやーっつって寝ちゃうときない。
うちの子まだ2ヶ月3ヶ月だから。
そういうのだあるんだと思った。そういうの。
まあなんかあんのかな。あ、
始まった始まった始まったよ。どうしよう。まだまだこのやめてくれとも言えないし、立場的にこの人を怒らせたら食事を与えてもらえなくなる可能性もあるし、
もうお父さんうるさいから寝ようって感じなのかもしれないですけど、
最終手段だっつって寝てるんだきっと。
だから、ね、それだとね、100発ほぼもう10中8個寝てくれるんで。だからこの後、ね、こうまあと収録、今ちょっと深夜にやってるんで、うん、こう収録が終わってからまたその We Are the World を歌って多分寝ることになると思うんですけど。
そう、
なんでちょっとね、まああのまあ、子育て中の方とかね、
じゃあ、あ、うん、あ違う違う、参考になら、一切参考
に、参考にしていただければ、
参考にならないか、
ちょっと子供寝ないなと思ったら、ちょっと We Are the World
を歌って、うん、参考になりません。だじゃあない、じゃあ例えばちょっと杉さんが出張で何日かいないとかの時は、うん、はいはい、事前に録音したい音源を、うん、ってことになるの今後は。
多分ね、あの、まあ、真面目な話すると音源というより多分揺れがね、多分ちょうどいいんだと思うんですよ、そのウィアザワールドの、うん、そのまあテンポに合わせて僕も揺れてるんで、うん、その揺れ方が多分、
いや違う違う違う違う、やめてくれ、また今夜も始まった、ああなんだこの、やめてくれ、
そんなそんなに苦痛なのかな、かうちの子にとっては
どうしよう、ね、もうやめるしかないのか、今日も寝るしかないのか、お休みだよ。
そんなにうちの子まだ考えてはないとは思うんだけど、
多分そうだと思う。それ以外はちょっと考えにくい。
それ以外は、いや多分まあ揺れで、ね、気持ちよくなって寝てるんだとは思うんですけど、
まあ、ないないない。
なんでちょっとね、こう不眠で悩んでる方とかはちょっと We Are the World 聞いて、
だからそれはだからだからこれあれです、じゃあわかりました、リスナープレゼントにする、
リスナープレゼント
で、鈴木さんの歌ってる音源をどうしても寝れない方に向けに、
多分もう余計に寝れなくなると思うんで、大人には聞かないと思う、
分かんないよ。
寝なきゃってなっちゃう、
ね、全人類に
苦痛から逃げなきゃってなっちゃうかもしれないですけど、
可能性はあるよ。
ちょっとまあそんな感じで、うちはこぼれと今それでやってるんですけど、
う
ん、
どうなのかなそれに対して、
わかんない、まあ、ちょっとねリスナーの皆さんでもね、子育て経験のある方とか、ちょっとこういうこぼれ歌
どっちがいいかです、どっちがいいかです、その、
うん、
歌って寝かせるか、この指のこの、うん、このない、こう指のなんつうの、
関節のシワ
の、この関節のところのシワシワのこの、うん、本来は痛くないところ、これ何ていう名称の場所なの、ここ
ここなんだ、
なんて名称の場所、教えてください、教えてください、
そこまず教えてください。僕はでも、まあ、好き勝手歌ってる方
が、教えてください、ゲムペトさん、合ってる、合ってる、ゲムペトさんで合ってる、
ゲムペトさんに教えてもらう、
ゲムペトさん送ってきて、名称をね、うん、
名称ね、はい、そうしましたね。
はい、なんかあとあります、どうしても今週喋っときたいな、
どうしても今週
喋っときたいな、あの、
ああそうそう、あとはね、あのオープニングで LINE の話があったんで、うん、そう LINE のスタンプの話しようとしたらちょっと遮られた。
ああ LINE のさ、LINE スタンプ作りたいんだよ、
LINE スタンプだから僕作ったんですよ。
え
あの今ね LINE の公式のアプリで LINE スタンプメーカーっていうのがあって、うん、でそれ使う、まあ、作ると、まあもちろんそのあの、まあ、一般に販売することもできるんですけど、うん、 まあ、非公開設定すれば自分たち、とか自分だけで使うこともできて。
へえ。何？それで、何？うん、Google とかだと、Google Play Store で売ってんの？
あ、売ってます、売ってます。あとはパソコンからでもできるのかな？なんかパソ、なんか、あの、収益化するにはパソコンからじゃないと、みたいな、なんかいろいろ制限はあるみたいですけど。純粋にアプリ、そのアプリから作る分だったら非公開にして、うん、この、しておけば、まあ、その、LINE スタンプのストアには上がらないんですけど、
うん、
こう、LINE スタンプとして自由に楽しめるよっていうのがあって、それで、あの、うちの子供の写真をこう、まあ、切り取って、
うん、
その、表情に合わせて文字書いてみたいなので、うんうん、ちょっと奥さんと LINE のやり取りしてみたいっていうので、
はいはい、
ちょっと作ってみたりしたので、もう、結構やっぱそれを使って、まあ自分のこうペットの写真とか使って LINE スタンプ作ってみたいとかっていうので、うん、まあ遊べるらしいんで。
じゃあその、スタンプをリスナープレゼントで、うん、
さすがにあの自分の子供の写真
は、1名様だけ、1名様だけ。
公開できない。
1名様だけ。
あのごめんなさい、ちょっとそれはごめんなさ
い。ダメ？ダメ？
さすがにね、あの、イラストだったらまだね、なんとか、うん、まあ、販売とかもね、全然したと思うんですけど、うん、普通にうちのこの写真なんで。
あ、でも真面目な話ね、あれだよ、うん、あの、そんなことないっしょとして、
うん、
ちょっと僕も LINE スタンプ作りたいなと思ってるの。
うんうん、はいはい、はい。
ちょっとあの、いいね、ある、うん、アプリはどこから落とせるの？パソコンのアプリって。
パソコンのアプリは、
何か
パソコンアプリじゃないのかな、ちょっ
とアプリじゃないの、何アプリじゃない、ね、年力、何で作るの、
いや普通にウェブサイトからじゃないのかな、
こう何は、あのあれ、なんか封書で送るの、
封書で送る
じゃない、アプリからとかだじゃないってことは何何
だ、パソコンの場合は
往復はがきか、
LINE
クリエイターズマーケ
ットってところから登録するみたいですね。LINE クリエイターズマーケットってところから登録するみたいですね。
LINE
パソコンからやる場合は。
LINE クリエイターズマーケット？
はい。っていうところからパソコンの場合は作っていただく。
誰それ ？LINE ク
リエイター。誰ってなんすか、
ね、そういうホームページがあるの？
そういうホームページがあります。はい、パソコンの場合は。
LINE クリエイターズマーケット。
はい、
ラインクリ
エ今ここで
やるズマーケ、お、出てきた出てきた、
はい、そこで登録をして、まあ、あの画像データとかを登録してみたいな感じ。
じゃあ分かった、作る
一応8個から32個までかな、
はい、
作れるみたいな、
うん、8個から、うん、8個からなの、
スタンプ8個から、
うん、はい、3つぐらいがいいな、8個って考えなきゃいけないの、
まあ最低8個、うん、
8個で8個でこれ一番高いのはいくらで売れるの、
一番高いくらなんで、そんな8個しかないやつ
を、めっちゃ高い設定で売る
いくらだったかな、それ最低限は120円だっていうのは知ってるんですけど、
うん、いや違う一番高いやつ、一番高い設定はいくらの LINE スタンプってあるんでしょ、上限って、多分
どうなん、ちょっと僕今パッと出てこないんで、ちょっとチャット GPT に聞いても
らって、 LINE スタンプの、価格の、上限を教えて、ください、
いくらだったかな、
あるよあるよ、
あ、はいはい、よかった、
通常は240円または100コインが上限となっています、はい、もっと高いのあった気がするな、
なんかアニメーションとかついてるとね、金額高くな
りますけど、ね、アニメーションとか別につけな
かった、販売価格あ、一応今アプリで確認したんですけど、うん、610円からっていうのもできるみたい
です、じゃあ610円で売ります、
誰が買うんですか、それ
知らないよ
知らない
よ、 まずだからあれでしょ、
うん、
ゲムペトさん買ってくれるじゃん、ね、ゲムペトさんは買ってくれるから
買ってくれるかなじゃない。
何
なんでそんな名指しで買わせようとするの。で自分はねタダで使えるからね、
うん、そうそうそうダメかな。
だん、まあちょっとリスナーさんに聞いてみたらお便りで、
あの買ってくれた方は、
うん、はいはいはい、
僕と LINE 交換できるとかどう。
ああ
ダメ。
いや、わか、どれだけ需要が。畑さんが欲しいってみんななってるのかどうかが分かんない。
ダメかな、ダメかな。
まあちょっとリスナーさんのご意見待ちじゃないですか。
まあそう。ちょっとご意見、まあ、ご意見お待ちしております。
なれば公開して、まあそうやってね、うん、あの今回の。
もしかしたらその、うん、その一番高いやつだけど、
うん、
あのあれだよ、あの鈴木さんのお子さんの写真が入ってる可能性もあるよ。
いやー高いとしてもちょっとな。
だって今鈴木さんは誰が買うんですかって言ったじゃん今。
いや誰
ってことは買う人いないって踏んでるでしょ。ってことはいいじゃん別に入ってたって。
公開はしたくないの別に。表に出したくないの別に買う買わないじゃなくて。あそう
だって公開されない。あそっか公開されちゃうのか。
公開され
スタンプは全部中身。そっか
公開設定にするだ売るんだったら公開設定になりますからね。そ
うかそうか、中身は見れちゃうのか。使えるか使えないかだ。あと
だから僕はまあ一応そのストアには出ない非公開の形ですけど、例えば僕がこう誰かに送って、うん、でその人がその LINE のスタンプって押すとね、こうストアページが開くじゃないですか、うん、そういうのではまあ開けるような状態にはなっている
、はいはいはい、
例えば僕から竹内さんに、うん、まあ、その子供のスタンプを送りましたってなった時に、うん、竹内さんはまあお金を払えばその僕が作ったスタンプを買うことはできるような状態にはなるんで、
で僕がガンガンいろんなところで使えばいいんだろう。そんなことないっしょのオープンチャットとかで使えばいいんでしょ。
だから僕は竹内さんには送らないようにしなきゃいけ
ない。なんでよ。しないぞ、その信用のなさは。
信用
なの一体。
なん
なの。何ぞ、無信用。
無信用って。
一切信用がない。
だって。自分の子供のスタンプ送られてきても困るじゃないですか、そんなの家族。
知らないよ、そ
んな。やっぱ身内ネタになりがちなんで、まあ身内でね、こう作って、うん、ああ、かわいいっていうのが一番楽しいと思うんで。
うん、そうなの。
なんか犬とかね、ペットだったらなんかこう、ね、多少あれかもしれないですけど、自分ちの子供。だまあそういうのができるんでね、ぜひ皆さんもアプリとか入れてみていただいて。作ってみても面白いかなと。
ちょっと僕はちょっと来週までに作っておきます、
うん、ああ随分やる気ですね。
来週までに作っておくんで、まあ、それが一番高い設定にする。
審査通るかな。
あ、審査があるのか。
一応審査はありますよ。
でその時何審査は何があるの。まず水着にならなきゃダメ。
違う、オーディションじゃないから
。違うの、審査があるっていう
か。ただ普通に、まあ、あの作って、申請を上げて審査通ったら使えるようになるんですけど、うん、まあ、
そう、内容内容
関係だったりとか、
え、
著作権に関する。
あ、それは大丈夫、それは大丈夫、著作権は大丈夫。
審査 なんで審査してるのかちょっと僕もあい
くなっちゃう。なんでよ。何聞かれるの。好きな食べ物とか聞かれる。
何も聞かれないです。
え、
LINE スタンプこれで
今ね、面接でね、
うんうん、はい、
面接でね、尊敬する人は誰ですかとか聞いちゃダメなんだって。
あ、そうなんですか。
びっくりしない。
そんなのも聞けない。
ダメなんだよ、面接の時に。尊敬する人は誰ですか、うん、とか、あの、うん、あのなんかお父さんはどんなお仕事してるんですかとか、本人の、まあ、
うん、
本人のその何、こと以外っていうの、
あ、はいはいはい、
家族のこととか、
うんうんうん、
なんかあと思想だ、宗教入ってますかとか、そういうのも含めて、
うんうん、
そういうのを聞いちゃダメなんだって。
ああ、 なんかそう、ね、お父さんの職業とか、なんかそういう思想系は切っちゃダメよっていうのは、まあ、僕もね、ちょっと店長やってるんで、うん、面接の、なんか、決まりみたいなんで、確かに聞いたことあります。
あれもダメらしいよ。
うん。
尊敬する人は聞いちゃダメらしいよ。
聞けないんだ。
う
ん、
ちなみに、鈴木さん、尊敬する人は誰ですか？
あ、聞くんだ。尊敬する人か。尊敬する人、あ、ないな。あ、やっぱね、竹内さんかな。
あ、そう。あ、そう。
あ、やっぱね、こうやってポッドキャストをやってますからね。うん、やっぱ竹内さんは尊敬。
う
ん、
だろうね。わ、ね、かるよ、うん。その気持ちわかるよ。しちゃうよね、どうしてもね。
まあ、どうしてもね、やっぱね、
しちゃうね。どうしてもしちゃう。竹内さんはしちゃう。
なんかこう茶番を。
でも何でもかんでもさ、ハラスメント、うん、ハラスメントってなっちゃってて、
最近ね、何でもかんでも
ね、 ね、だハラスメント、ハラスメントで、本当ね、今ね、
もうあるらしいですね、
もう、やめよ、ハラスメント、
まあちょっといろいろ厳しすぎてはいます
よ、ね、もうよくない別に、広げすぎじゃない
まあね、確かによくないことはもちろんよくないんですけど。ねかといってね、あれよれこれをこう規制してしまうと
で、だからモラハラぐらいからよ、うん、おかしくなってってんだよ。
ああはいはいはい、ね、はいはい、はい、
まずセクハラスタートでしょあれ。
あそうですね、
セクハラスタートじゃん、うん、それでもちょっと厄介だったわけじゃんセクハラも。
まあ本当にねダメなものもありましたけど、ね、それだけでみたいなのもまあ確かに
めんどくさい世の中だなっていう。
もうなんか何でもかんでも下火なんかしたからね、こういかなき
ゃいけない、何も言えなくなっちゃうし、
うんうんうんうん、
何も喋れなくなってっちゃうじゃん。
そうなんですよね、うんうん、
だってもうだって、
ね、うん、
あのだってもう 今の世の中は、
うん、
ね、だだっ広い砂漠があって、
うんうんうん、
ここに地雷がいくつ埋まってます、さあ歩いてくださいって言われてるようなもんじゃない。
確かにね、何で地雷踏むか分かんないです、
分かんないわけじゃん、どこに地雷があるから、うんうんうんうん、相手次第なんだからさ。
そうですね、うんうんうん、うん、
こっちは別に悪いと思ってない、悪気があるわけでもない、傷つけるつもりでもないで、
うんうん
うん、言ってることが、相手がそれで傷ついちゃったら、
うんうんうん、
もうそれハラスメントなんでしょ。
そう
です
ね、うんうん、
でも何も言えないよ、
ね、なんかね、こうなんかつながりというか、それをねなんかこう剥がそうとしてるじゃないけど、
なんかね、結局コミュニケーションを取らないのが正解になっちゃってるじゃん。
なっちゃいますよね、下手なこと、まあ、言わないようにするんだったらもうコミュニケーション取らないか ね、
ね、
なっちゃいますからね。
だから仕事場でもさ、できるだけ喋らないとかさ、なっちゃう。だから上司が部下に話しかけにくいよね。
ああそうですね、うんうんうんうんうん、なんかね、こう最近ネットで見たのは、なんか例えば、まあ、自分その仕事の進捗をわざわざ上司が聞きに行くのもなんか、まあ、ハラスメント
みたいな、あ、なんかもう催促してるみたいな、焦らせてるみたいな。仕事だよ、
雑談をしに来る上司
だよ。いやでもさ、でもさ、面接はさ、
うんうん、
もっとなんかもう自由に聞いていいと思うけどね。だってそれで、うん、例えばさ、嫌な思いをしたらさ、
うん、
だって、その会社にもし合格しても勤めないっていう選択肢はまだ残ってるわけよ。
もちろんそうですね、はいはいはい、
面接で嫌な思いをした人がいるんだったら行かなきゃいいだけの話でさ、うん、合格したとて、うんうんうん、
はいはいはいはい、
ね、で一回こっきりじゃん、まあ、嫌な思いするのは、
うんうんうん、そうですね、確かにね。まあでもね、それをね、ネットで上げちゃってね、炎上するっていうパターンがあります
から
ね。
うわー、そういうことが、めんどくさい。
この会社の面接でこう言われたんだよっていうのでね。
うわー。で、バズるとか思っちゃってるでしょ。よしよしなんて思ってるでしょ、心の中では。
で、企業側は、すいません、すいません、そんな面接をしてしまって大変申し訳ございませんって、もう謝罪するしかない。
怖い、怖い、怖い。地雷はそこに、むしろ地雷はそこにあるんだよ。もう、怖い。やめてくれ。
ちょっとね、まあ、行きづらくなっちゃ
う。そうか、それを考えるとだよ、
うん、
僕も人事じゃないぞ。
あ、はいはいはいはい、はい、
だってこれポッドキャストをやって村内プロジェクトグループ作って、
うん
ね、新メンバー応募があった。今ここ最近新メンバー応募一切ないんだけどあの新メンバーに応募してきてくれた方がいて、う
ん、はい、
その人に何質問して、今まで結構じゃあ逆にハラスメントしてたな、
うん、おそらく、まあね、そういうのもちょっと
訴えられてないだけで、
まあ、なりますからね、
ね、
うんうんうんうん、質問内容考えないとっていうの
は、ね、やばいやばいやばい、ダメかな、僕必ず聞くのがあってさ、
あ、はいはいはい、
新メンバー応募してきてくれた人、うん、必ず聞く人が聞くことがある、ラジオは聞きますか、うん、ラジオはAM 派ですか、うん、FM 派ですかってのを聞くのね。これハラスメントかな。
それは別にいい
んじゃない。いやでも分かんない。いい、それは鈴木さんはいいでしょうよ。
まあ僕はいいですけど。
もしかしたら誰か今まで僕がさ、そうやって聞いてきた人の中でさ、
はいはい、
嫌な思い、あ、なんかラジハラとか。
ラジ。そうね、感じる人いるのかな。
なんか好きな。周波数を聞いてくるって。
好きな周波数聞く人はただのマニアつけるでしょ。
怖い
怖い。多分住んでる地域によって変わると思いますけどね、周波数ね。
怖い怖いよって思ってる人 いたんだろう
な、まあ、確かに周波数聞かれたらちょっと怖いなと思いますけど、
ね、うわ怖いわ、そういうのも聞けなくなるん
だ、まあね、だからまあね、もう本当に面接そういった、ね、企業だけじゃなくてね、うん、こういうグループの面接とかでもね、そういうのもあるかもしれないですからね。怖いね。
だからね、それでなんかその、うん、結局面接で回避するために、
うんうん、
あの要は何かアピールすることありますか？
あ、っていう聞くの、はいはい。
で向こうが、うん、例えば尊敬する人が誰々ですって言ってくる分にはいいんだって。
まあまあもう向こうが好きで言ってるというか、向こうが発信で言ってるわけだからね。
なんでだよって思うけど。だってだそれ聞いちゃダメなんでしょ、だって聞いちゃダメなのに向こうから言うのはいいの。何なの。
そうか、
だから好きな好き尊敬する人はぐらいまで言ったら、うん、あ、言わないで言わないでって耳塞いで。そういうことじゃないの。
そんなバカみたいな面接はないと思いますけど。
怖い怖い怖い怖いね。
怖い怖い。なんかもう多分面接じゃなくてもオーディションみたいな感じになってくるでしょ、どんどんね、今度から、ね、もうあのやってください好きにみたいな感じで、
こう名前と、
こう名前と大学名という自分で言っても全部自分で構成してみたいな。
どんどんつまんなくない、なんかなんか。
やだな、僕はもう聞かれたことにスパンスパン答えていく方のがやっぱ好きなんで、
ね、本当に。じゃあ尊敬する人は誰ですか。
え、
尊敬する人は誰ですか。
尊敬する、やっぱ尊敬する人はですね、まああの竹内さんですね。
さっき全然スパッと答えてなかったよね。
まあバレた。
と、ね、いうことでございまして、何の話からそれになったんだっけ。
なんか僕は LINE スタンプの話をして
るんだけど、 LINE スタンプ、来週までに LINE スタンプがもしできてたら、
うん、はい、
ご紹介したい。ただし一番高い金額になる、うん、ではエンディングいきます。
はい、
本編の BGM の最後下がるところ、はい、あそこが、あそこでフェードアウトしたいの。すっごい、あの、ちょっと聞き返した後でね。あそこでフェードアウトしたいの。ちょうどしたいの。
そんなこだわりをね。
告知です。
はい。 この番組、そんなことないしょでは皆様からご意見、ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスは、そんないアットマーク、数字で0438.jp、
sonai。大丈夫ですか大丈夫ですか
大
丈夫。なんかちょっと今間違えた。大丈夫
ちょっと間違えました。
大丈夫。じゃあ、改めまして告知です。
この番組、そんなことないしょでは皆様からご意見、ご感想のメールお待ちしております。メールアドレスは、そんないアットマーク0438。
これさ、鈴木さんがここでちゃんとやるかやらないかで、来週のお便りが、こう、変わってくるから、来る件数が。ね。だここでちゃんとしないと、もしかしたら来週、ね、ゲムペトさんが、ゲムペ、合ってる？ゲムペトさんで。
合ってたっけ？
ゲムペトさんがお便りくれない可能性があるから責任重大だから
だったらちょっと邪魔すんなよ
告知です
、はい、この番組そんなことない人では皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんないアットマーク 0438.jp sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんなやつの作り番組は他にも、そんな理科の時間。
ちょっと本当申し訳ない。本当は今噛んだでしょ。ね、今これね、この収録の間、一番僕のこの休息の時間なの、この告知聞いて。
噛んだのはスルーしてくれたらいいじゃないです
か。じゃ噛んだら違うじゃん。だって、もう来なくなるから、お便りが、一回でも噛んだ。
お便りの部分は終わったでしょ。そこの段落終わって次の段落で噛んだんだから。
そうだった？
そう聞いてねえのか
よ。聞いてないよ。なんか噛んだなってのだけ分かった。急がなきゃと思って、もうすぐマイクオンにしたよ僕今。ね、では告知です。
はい。この番組、そんなことない人では皆様からご意見、ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスは、そんないアットマーク 0438.jp、sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんないとなつく番組は他にも、そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信しております
。ダメです。ダメです。もうこれではお便りが来ません。
お便りの部分は終わってるんです
か？まだ、しっかりして。
なんか今日調子悪いよね。
今日調子悪い。しっかりして。
ちょっと過去の部分のなんか録音ここに
入れてもらって。ダメです。じゃあ、告知です。
もう途中からでいいですか？
ダメだって、ちゃんとお便りが来なくなっちゃうから。ね、
どんだけ
今週のだからお便りの、
うん、
テーマとかも決めて入れた方がいいんじゃない？ね、今週のお便りのテーマはこれですみたいな。あるじゃん、よくね。
ね、ありますけど。
夏といえば何ですかとか、ね。
夏といえば、ね。
今まで一番何々だったことみたいな。あるじゃん。そういうのなんか一個入れた方がいいんじゃない？じゃあ告知です。
はい、この番組、そんなことない人では皆様からご意見、ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスは、そんないアットマーク 0438.jp、sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。今週のお便りのテーマは、下半期に入りましたので、下半期に挑戦したいことでお待ちしております。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の。
違う。よくさ、じゃあ、テーマ言った後に、例えばこういうのみたいな、言うじゃん言うじゃん、そういうのよ、そういうの入れとかないと。
そういうの、
そういうの入れたら、例えばこういう感じのみたいな。
ああ、はい、ね、ちょっと今日厳しいですね。
告知です。
はい、この番組、そんなことない人では皆様からご意見、ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスは、そんない@0438.jp、sonnai @0438.jp です。今週のお便りのテーマは、下半期に入りましたので、下半期チャレンジしたいことですね。まあ、例えばね、下半期、まあ、来年のね、頭までに何キロ痩せるとかね、まあ、僕もちょっと体を動かし始めたんですけど、そういったのをね、いただければと思います。で、そんないと名付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトやホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え、過去に配信した番組をお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない.com です。 X もやっております。こちらはそんな SONNARP で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。ラジオトークというアプリもやってます。よろしくお願いします。以上です。
さあ、いうことでございまして時間がないから、なんか知らん時間がない今週おかしい。
告知ハラスメントなこれ
告ハラ
告ハラだ新しい話するのが終わりました今日、ね、
はい、よろしくお願いしますということでございまして、今週も、ね、お聞きいただきまして、はい、本当にありがとうございます。全然例えが上手くなかったんで、例えが
急に振るから
ということでお送りいたしましたのは竹内と、
はい、鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。